エゼキエル書36章22節から28節です。それゆえイスラエルの家にゆえ、神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間で、あなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前で、あなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ、私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。
主よ、私たちにも祈りを教えてください。このリクエストに応えて、主イエス様は弟子たちに主の祈りを与えてくださいました。主の祈りではまず神様を父よと呼びます。それから6つの願いが続きます。第一の願いは、皆が崇められますように。第二の願いは、御国が来ますように。第三の願いは、御心がなりますように。第四の願いは、日ごとの糧をお与えください、私たちにお与えくださいですね。それから第五の願いは、私たちの罪を許してください。そして最後、第六の願いは、私たちを悪からお救いください、お守りくださいという祈りです。第四から第六の願いは、私たちのこと、自分のことを祈っていますけれども、第一から第三の祈りは、皆、つまりあなたの名、神様のお名前、御国、あなたの国、そして御心を、直訳すれば、あなたのご意志と言った方、訳すことができるんですけれども、神様、あなたのというふうに第一から第三は始まっているわけです。イエス様は主の祈りを教えてくださった時に、私たち祈る時に、私たちのじゃなくて、神様、あなたの、そのように祈り始めなさいと教えてくださったわけですね。祈りは神様に願うことです。天の父は私たちの必要を知っておられます。それを喜んで与えようとしておられます。私たちは子供が父親におねだりするように、どんなことでも信頼を込めて天の父にお願いしていいんです。けれども、私たちの祈りのすべてが、初めから終わりまで、私の、私たちのという自分のことの願い事で終わってしまわないように、イエス様はそう注意していらっしゃるわけですね。私たちがいろんなことを願っていいんですが、その願う前に、神様をあがめ、神様を賛美する祈りが先に来るようにというのです。で、ユダヤの人々は神様と呼びかけた後、しばらく自分が呼びかけた神様のことを黙想する習慣があります。ですから、 天の父よと、あと皆が崇められますようにと、この、呼びかけと願いが始まるまでの間には少しポーズがあるんですね。天の父よと呼びかけた時に、神様が私にとってどんな父親であるのか思い見るわけです。神様がどんなに恵み深いか憐れみ深いか、そうしたらそこから出てくる最初の言葉は私のじゃなくて、やっぱりあなたのにならざるを得ませんよね。祈りには願いばかりではありません。賛美、感謝、悔い改め、また取りなしが含まれます。私は洗礼準備会の時に、このことを五本の指に例えて説明しています。手を合わせて祈る時に5つの指を意識しますね。さあ、賛美から始めましょう。感謝しましょう。そして悔い改めましょう。そしてそれから自分の願いを申し上げましょう。で、自分の願いだけで終わらないで、最後は他の人々のために取りなし祈りましょう。そういうわけです。イエス様はどんなことにおいても神様を第一にすることを教えられました。そしてそれを祈りから始めるようにと、主の祈りを教えてくださったのです。主の祈りを祈るために最初の願いは神様のお名前です。神様のお名前を思う、神様のお国を思う、神様の御心を第一にする、そういう生活へと私たちは導かれていきます。主の祈りは神様を第一にする祈りですね。では最初のこの願い、皆を崇めさせたまえというのにはどんな意味があるのでしょうか。まあ、私たちは文語の言葉で祈っていますので、なんか意味がわからないで、時には祈ってしまうことがあるかもしれません。英語では Hallowed be thy name、まあ、これも文語帳の英語なんですが、 Hallow というのは神聖なものにするという意味がありますね。で、日本の聖教会、オーソドックス教会では主の祈りは独特の文語体、今いらっしゃる方々の中には、口語訳聖書の前の文語訳聖書に親しまれた方もあるかと思うんですが、文語訳聖書、口語訳聖書、そして、今は新共同訳聖書、私たちの教会では新改訳聖書、さまざまな訳ができるようになりましたが、そのもともとの文語体ともまた違う独特の文語体なんです。で、祈る時には少し節をつけて祈ります。天にまします我らの父や、願わくは汝の名は聖とせられ、あとまだ続くわけですけれども、そんな風ですね。汝の名は聖とせられと祈ります。それから口語体の主の祈りがあるんです。これは全教会共通のエキュメニカルの口語体の主の祈りですが、そこでは天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますようにとなっています。汝の名は聖とせられ、あるいは皆が聖とされますようにというのは原文に近い、とてもいい訳だと、私は思っております。皆が聖とされますように、これは私たちが神様のお名前を汚すようなことがありませんように。もし私たちが神様のお名前を汚すようなことをしたならば、聖なる神様のお名前が回復されますように、そういう祈り、そういう願いがそこにまず込められているでしょうね。なお汚すっていうのは私たち日本人には分かりやすい概念ではないですか。日本人は家を大事にします。そして家の名前、家名というものを大事にしますよね。例えば山本家などという由緒ある家に生まれた人が何かの不祥事を起こしますと、その人はお前は家名を汚したというので、周りからですね、例えば親戚付き合いから締め出されるなどという、厳しい罰を受けるのです。で、武士の時代には不祥事を起こさなくても他の人から疑いをかけられる、 非難されるというだけでその責任を取らされて切腹させられるというようなことがありました。現代ではこういう家制度というものがなくなりつつありますけれども、その代わりに会社、企業、あるいは団体というものが家の代わりになっているのかもしれません。会社の評判を落とすようなことがあったら、やはり厳しい制裁が待っています。大企業になればなるほど会社の名前、ブランド名は大切なものになってきます。大手の食品会社の一つの工場が賞味期限をごまかした製品を出荷する、そうしますとその会社全体が信用を失ってしまうわけですね。その名が汚されてしまうわけです。今世界でトップの自動車会社がリコール問題で随分叩かれています。このブランドの車だったら安心安全と思われていたのに、その信用が大きく揺らいでいる、その名前が汚されているのです。このように人間社会の中でも名を汚すということが非難を受け処罰されるとしたら、神様の名を汚すことに報いが招かれることはないのです。実際かつてのイスラエルの国は神の民と呼ばれました。神様の名前をいただいていたのです。なのに彼らは自分たちの神様の名前を汚しました。誠の神様を捨てて偶像の神々を拝み、その偶像の神々に自分の子をこう火炙りにして捧げるというふうなことまでしたのです。国が信仰的に乱れると必ず政治も社会も乱れます。経済も衰えます。国は力を失います。イスラエルの社会は不正と腐敗がはびこるところになりました。そのためイスラエルの北王国はアッシリアに、そして南王国はバビロンに滅ぼされる。その国民のほとんどが捕虜となって外国に引かれていく、そういうことになったのです。それを見ました諸国の民は言いました。これは主の民なのにその国から追い出された、これは主の民なのにその国から追い出された。そうやって神様の名前が汚されたのです。しかし神様はご自分の名が汚されたままにはしておかれませんでした。エゼキエル書の36章、今日開いた箇所ですが、今日は22節から読んでいただきましたけれども、一つ前21節、こう書かれています。しかし私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。神様ご自身がご自分の名を惜しまれて、ご自分の名を回復しようとなさったのです。どのようにしてでしょうか。神様の名前を汚した人々を完全に滅ぼしてしまうことによってでしょうか。もしそうするなら諸国の人々は、おお、神様は正義の審判者だと言って恐れるでしょうね。しかし愛の神様はご自分が選んだ者たちをもうまたキープしたいと願ったのです。それで神様は神の民を回復することによってご自分の聖なるお名前を回復しようとなさった。これは神様の愛ですね。エゼキエル書の36章の25節から神様はこう約束されました。私は清い水を私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は、私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。 皆さん、この約束はイエス・キリストによって成就したのです。かつてはイスラエルが神の民と呼ばれました。でも今はイエス・キリストを信じる者が神の民となるのです。神の民と呼ばれるのです。かつてのように血筋は問われません。どこの国の誰であってもイエス・キリストを信じる者は神の民となります。神はその人の神となってくださるのです。イエス・キリストを信じる者に清い水が注ぎかけられるとあります。新しい霊が与えられるとあります。これは洗礼と聖霊とを表しています。ペンテコステの日に使徒ペテロは言いましたね。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。イエス・キリストを信じてバプテスマ洗礼を受けるなら賜物として聖霊が与えられる。そしてその聖霊はあなたを神の子とし神の民とする。あなたはそれによって神の民になる。聖書ははっきりと教えています。ですから皆が聖とされますように、この祈りは神様から離れ失われたものとなっている人々がもう一度神様のところに立ち返ってイエス・キリストを信じバプテスマを受けて神の民として回復される。その時にこの祈りは成就するのです。一人でも多くの人がイエス・キリストを信じる信仰に導かれ洗礼を受けて聖霊を授かり神の民とされることによって神様の聖なる名が回復されていくのです。私たちは主の祈りを祈るたびにイエス様を信じて洗礼に至る人々が起こされるように願い求めていきたい、そう思いますね。さて、皆が聖とされますように、これは神様のお名前を私たちが汚すことがありませんように、まあ、それは消極的な祈りですが、さらに積極的に神様の素晴らしいお名前がもっと輝き出ますように、神様のそのお名前の力が誰の目にも明らかになりますように、そのようなことを願うことでもあるんじゃないでしょうか。私たちがもっと神様のお名前を固く信じ、そのお名前を呼び、またそのお名前を言葉と行いで証しできますように、そんな祈りにつながっていくと思うのです。第一に、私たちは神様の御名に信頼してそのお名前を呼ぶことによって神様のお名前を聖なるものとすることができます。十回に主の名を御名に唱えてはならない、こういう戒めがありますので、神様、神様、イエス様、イエス様、そのように神様のお名前を呼んで祈るのもそれも恐れ多いことだ、してはいけないことだと誤解している人がありますが、決してそうではありません。神様は私たちが神様、イエス様、ある時には聖霊様と呼び求めるお名前を繰り返し呼ぶことを待ってらっしゃるのです。苦難の日には私を呼び求めよ、詩編の50-15に書かれています。預言者エリアはバールの預言者と対決した時に主の御名を呼び求めました。聖書は主の御名を呼び求める者は皆救われる、はっきり書かれています。イエス様は言われました。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。私たちは大胆にイエス様のお名前を口にし、それを使うことができるのです。神様は神様っていうお名前だけではありませんね。父というお名前だけではありませんね。さまざまなお名前を持っていらっしゃいます。万軍の主、助け主、羊飼い、癒し主、あるいは神様は私たちの友とも呼ばれるお方です。力ある神、私たちの避難所、リフュジー、シェルター、そう呼ばれていますね。 私たちがたとえどんな状態にあろうとも、どの状態の時にも神様は私たちに対応してくださるのです。もっと多く神様のお名前を知ろうじゃありませんか。信じようじゃありませんか。そして酔い求めようじゃありませんか。私たちの唇から主のお名前がもっともっと多く出てくること、神様はそれを期待していらっしゃいます。第二に、私たちは良い行いに励むことによって神様のお名前を崇めることができます。コロサイの3章17節、コロサイの3の17にこう書いてあります。あなた方のすることは、言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。主イエスの名によってなす、どういうことでしょうか。イエス様のお力によってする、イエス様のためにするということでしょうね。自分がやりました、自分の名前を掲げるんじゃないんです。イエス様のゆえにこのことをさせていただきました、イエス様のお力によってこのことをいたしました、主の皆が崇められるために、主のお名前を掲げるためにするのです。そのような行いはたとえ小さなものであったとしても、神様を覚えていてくださいます。それに報いてくださいます。ヘブルの6の10に、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方はこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。大事なのは神の皆のために示した愛です。自分が褒められるために、自分が注目を浴びるために、自分が密かに心の中で誇るためにではない。神の皆のためにしたものは神様はお忘れにならない。私たちはそのような良い技によって、皆のためにする良い技によって、神様の皆を崇めることができる、聖とすることができるのです。第三に、私たちは神の名を恥じないで大胆に明かしすることによって、神様の皆が崇められるようにすることができます。初代のクリスチャンはユダヤの指導者たちから一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならない、こうきつく命じられましたね。でも初代のクリスチャンははいはいと言って聞き従いましたが、いいえ、そのような命令には聞き従うことはできません。彼らは天の王から主の皆を述べ伝えなさいという命令をいただいているのです。ですから彼らは祈りました。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技とを行わせてください。そのように祈って神様からの勇気をいただき、ますます大胆にイエス様の皆をエルサレム中に広めたのです。そうしますと、ユダヤの当局者たちは人たちを喚問しまして、彼らを鞭で打ってイエスの名によって語ってはならない、再び言い渡しました。でも人たちは釈放されると、もうすぐに再びイエス様の皆によって語り、イエスこそキリストである、この名のほかに人を救いうる名はないとイエス様の皆を述べ伝えました。アメリカにいます私たちはそんな迫害に遭っていません。日本でもアメリカでもそんな迫害はありません。なのに私たちは何の束縛もなく自由にイエス様のお名前を語ることができるのに、自分で自分を縛って神様のお名前を語ることを控えてはいませんか。私の家族や私の友達は私から信仰のことは聞きたくないんだと勝手に思い込んでいませんか。イエス様のことを語ると迷惑するだろうから語らないようにと配慮している。これ間違った配慮です。人々はあなたから信仰のことを聞きたいのです。イエス様のことを聞きたいんです。 私たちはイエス様のことを語る代わりに、教会では今度こんなのあるよ、楽しいよ、教会の活動や行事のことを語ります。そこで終わってしまいます。そうじゃありません。人々はイエス・キリストが自分にとってどんなお方なのか、心の底では知りたいと願っているのです。ですから、素晴らしいイエス様のお名前をもっと確信を持って語ろうじゃありませんか。明確に伝えようじゃありませんか。私たちがそのようにして神様のお名前を高く掲げるときに、人々はその素晴らしさを知ります。神様のお名前が崇められる、聖とされるのです。神様はエゼキエル書の36章の23節で、私があなた方によって彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、そう言われました。あなた方によって私の聖なることを示す、神様は言われたのです。そうなんです。神様は私たちを用いてくださるんです。かっては神様のお名前を汚していたようなものであったとしても、今も神様のお名前を恥じるような、またそれを軽んじるようなものであったとしても、もう一度力づけて、そしてイエス様を信じて神の御名で呼ばれている私たちを、聖なる御名が諸国民の間で掲げられるために、人々の前で示されるために、私たちを用いてくださいます。私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟る。それによって多くの人々が神様を知るようになる、神様を信じるようになる、神様に従うようになる、そう約束してくださっているのです。皆が聖とされますように。主の祈りを祈るたびに、神様、私をも神様のお名前の栄光のために用いてください。私を用いて、もっと多くの方々が神様のお名前を知り、信じ、そして崇めるものになりますように、そのように祈っていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。天の父よ、あなたのお名前を軽んじ、汚すことしかできなかった私たちを、あなたはあなたの聖なる御名によって救ってくださいました。あなたの聖なる御名によって、その罪を許し、罪から清めてくださいました。そればかりでなく、あなたの聖なるお名前がもっともっと崇められ、告げ知らせるために、もう私たちを用いようとしておられることを心からありがとうございます。私たちが主の祈りを祈るたびに、あなたの聖なる御名を覚え、あなたの御名のために良い行いに励み、あなたの御名を大胆に明かしすることができますよう助けてください。そのようにして、あなたの名が聖とされ崇められますように、私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。